皆さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。新年はどのように迎えられたでしょうか。いろいろなビジョンや夢、また食べ過ぎたりして今はダイエット中に入ってるかもしれません。素晴らしい一年のスタートを切られることをお祈りいたします。今日の箇所はこのパウロがテモテに手紙を送ります。自分と共に歩んでくださったことに対する感謝と、そして信仰の本当に原点に帰って力強く歩みなさいとメッセージします。今日も私たちも共にそこから御言葉を聞いていきたいと思います。
テモテへの手紙第2、3章10節から17節。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。
パウロがこのテモテにこの感謝の手紙を書きました。そこにはよくついてきてくれました、私といろんな困難や苦難迫害に遭ってきました、しかしよく一緒に耐えてくださいましたというふうに感謝を述べています。このテモテはパウロと一緒にこのパウロの苦しみの一部を味わったようです。私たちにとってこの慰め、励まし、最も慰め励ましとなるもの、それは本当にこの共に歩んでくださって、共にその痛みを味わって、また一緒にこの忍耐をする、そのような時が本当に私たちにとっては慰めだと思います。神様はいつも私たちと共にいて、私たちに力を与えるだけではなく、私たちが受けているその痛みや苦しみも共に味わってくださっているお方です。今神様が私たちと共におられることを、皆さんと共におられることを感じてください。想像してください。そして自分の本当に今痛みがあるならば、それを本当に同じように、全く同じように感じておられる方がいらっしゃる、覚えましょう。そして自分も誰か本当にこの周りに今困難の中にある人や苦しみがある人がいれば、寄り添ってあげましょう。何かその人を励ますためにこの指示したり言葉をかけたりすることよりも、その人の気持ちを本当に同じ立場に立って理解しようとしてあげる、それが本当の慰めかなと思います。このテモテとパウロが歩んだように、皆さんも歩まれることをお祈りいたします。二つ目はここで、イエス・キリストによって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますとパウロは確信を持って、申し上げています。もちろん今私たちのこの時代の中に大きな迫害というのはないかもしれません。でも見えない迫害、見えない邪魔はたくさんあると思います。私たちは意外に大きなこの問題、 大きな目に見える問題にとらわれてしまって、実は心の中にある妨げというものに、無防備になっている部分があるかなと思います。私自身を見つめていてそうです。パウロのこのキリストにあって経験に生きようとするならば邪魔が入るよ。サタンは妨げるよ。と語っています。私たちもこの年、年の初めにビジョンを持つかもしれません。祈りの中でこの世に行こうと決心するかもしれません。本当にこのビジョンを持った歩みもまた自分が決心してこの世に生きよう。今年はこれを目標にしようとか、これを身につけようとか、この私たちが何か決めようとしたその後に、すぐにサタンはやってきます。いや、それは無理だよ。いやー、ちょっと後から冷静になって考えりゃちょっとめんどくさいなとか、どんなこの忙しい時間の中にスペースがあるんだろうかと否定的な思いが入ってきたりします。明らかな攻撃、目に見えるこの妨げじゃないかもしれませんが、私たちの心にはじわじわとやめた方がいいよ。いや、無理だよ。また忘れちゃいなよ。また明日やればいいよと遠回しにする。そのような気持ちがじわじわと私たちの心にやってきます。意外にこの言葉、このような思いに私たちは無防備だと思います。どうすればいいんでしょうか。まず一つは私たちが決心したり、私たちがやろうと決めたら必ずやめようとする力が働くということをまず覚えることだと思います。それは自分自身の内側に起きるかもしれません。で、それが起きた時に、ほら来たぞというのが、まず第一ステップでしょう。そして祈りつつ、いや、そんなことはないと、それを覗いていきたいと思います。三つ目は、ここで最後のところに、パウロがとっても手元にしてほしい。聖書は神の霊感によって書かれたもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために、要するに私たちがさらに成長するために、人間としても成長していくために、とっても必要なものなんだよ、というふうに語っています。この神様の御言葉、聖書の言葉は私たちにとってとても力強いものです。今年、この力強い御言葉を蓄えたいと思います。私たちがこの何かに直面、困難に直面するときに、御言葉はとっても助けになります。でも覚えていないと思い出すことはできません。ですから、常日頃から神様の御言葉を覚える工夫をしてはどうでしょうか。私たちが御言葉によって力強く歩むことをできるようにお祈りいたします。天のお父様、この一年の初めに私たちいろいろなあなたからビジョンや力、夢が与えられたかもしれません。与えてくださったと思います。しかしそれを決めると本当にいろいろな妨げが働くことも覚えます。ある時は自分の心の内側の声かもしれませんし、サタンの妨げかもしれませんし、肉体的な疲労かもしれません。それらがやってきた時に、本当にそれらを跳ねのける力を神様与えてくださいますように。そして、このディボーション TV を見ておられる一人一人の方々が、聖霊様の偉大なる力によって、今年新しい、力強い年を体験することができるように、神様はどうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主よ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。